皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の15日ということでございまして、ちょっと関東地方は寒くなってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、第412回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。まず一番最初に近況のちょっとお話をしまして、次にメインのトピック、今日のトピックはですね、コピーライティングは学ぶなというタイトルでお送りしたいと思ってました。まあコピーにまつわるエトセトラですね。で、最後に雑談をお送りしたいと思って、雑談はですね、未来予測の話をしたいなと思っています。じゃあ早速始めていきましょう。はい、ということで、僕の近況なんですが、実はちょっと疲れてまして、なぜかというと、まあ贅沢な疲れなんですが、この2週間ですね、ものすごいたくさんの人と夜のお食事をしたんですよ。で、それぞれはものすごくたくさん人とお会いできたし、楽しかったんですけども、いかんせん僕は朝が仕事が早いもんですから、夜食事をしてですね、しかもお酒が、まあ、好きになっちゃったんで、お酒も飲むもんですから自業自得なんですけどですね、結構、まあ、寝不足とお酒もありましてですね、まあ、疲れているなと自覚をちょっとしてましたね。まあ、ちょうどもう昨日でそれも一通り終わったので、別にイベントでも何でもないんですが、ちょっとゆっくりできたんですけれども、ちゅうことでございます。でもね、おかげでたくさんのお話をして楽しかったのもあるけれども、美味しい店にね結構行けたんですよ。その中でもあるね、メンバーさんが、クライアントさんがですね、いらっしゃった時に、食事をした時に、私明日ここに行くんですというふうに教えてもらった店があって、中目黒にねある中もぐろって店があるんですよ。中目黒にある中もぐろ、なぜかというと鴨料理のお店なんです。で、鴨とワインが、まあ、飲める店だということで、あるとても大人気の YouTuber の方がいらっしゃって、その方が結構お店を使われてるんですって。で、その方その番組を見ているので、私も行くのよという話をなさってたんですよ。で、それを聞いてですね、僕も張り切って俺も行きたいと思ってメモさせてもらってですね、で予約を取ったら、一回週末の時にはいっぱいで取れなくてですね、平日だったら空いてたんで行ってきました。だから、まあその噂の通り、鴨のしゃぶしゃぶだったんですけど、なかなか食べないじゃないですか。でね、量はもちろん少なくて、そこそこするんですけれども、でもね、絶品でしたね。で、ワインもとても鴨に合うなと思ってですね、なんかそれは舌包みを打って快適な時間でしたね。ネーミングが良くないですか。中目黒にあるので中もぐろって言うんですよ。おしゃれだなと思ってですね、まあまあ行ってきました。人気の店なんで、関東にいらっしゃる方がいたりとか、こちらに来ることがあればですね、予約取っていただけると美味しいんじゃないかなと思いますね。まあそれはいいかということがあったということですね。あとはですね、サーフィンの話で恐縮なんですが、アジアにお住まいのね、とても大切な方ですし、クライアントさんでもありますけれども、その方がですね、サーフィンを最近始めたというか、前からなさってたことがあったんですけれども、始めたということで、結構ね、アジアの地域でサーフィンをする場所ってそんなにないんですよ。それを結構探しているということになって2人でその話をしてたんですが、結構ね、頑張ったらできるんですよね。例えばシンガポールにいれば、マレーシアのジョホールバルというね、国境沿いの町といいますか、州ですかがありますけど、その中にデザルっていうね、テザルかな、デザルっていう、まああんまり人が知らない場所があるんですが、そのビーチっていうのはサーフィンが冬だとできるんですよね。さらに、まあバリ島は当たり前だけれども、バリ島はまあちょっと遠いじゃないですか。だし、あとプーケットであれば、春から冬までの間だったらサーフィンは結構ね、いいサイズでできるんですよ。水もきれいだし、あと冬だったらタイの、まあ、寒い島とかですね、でもできますし、あと中国の本土でよければ海南島という島もサーフィンが有名でしょ。で、東アジアに近づけば台湾はもちろんアイランドですから、ビッグアイランドですから、すごくサーフィンは盛んだし、まあ日本は言うまでもないですけど、あと香港もね、サーフィンができるんですよ。僕の知る限りそれぐらいで、もちろんスリランカに行ったりとか、 あと、ベトナムのダナンだ。ベトナムのダナンとかね、もできるんですよね。で、サーフィンのレンタルボードだったりとか、サーファーも何人かいたりするぐらい、まあまあ、実はメジャーだったりして、まあできますね、なんて話をしたんで、まあコンテンツラボサーフィン部ではないですが、いろんなところでまたできそうでですね、ちょっとワクワクしている話を、まあ、したということですね。でもそう考えると、やっぱり日本というのは冬は今々しいぐらい寒いけれども、やっぱサーフアイランドなんですよね。もう日本中でできますから、そう思うと、東京なんか特にこんなにビッグシティにいて、メガシティにいて、1時間、2時間でサーフィンが、いい波があるところに行けるんでね、まあ贅沢いっちゃいかんなと、まあ認識したのも一つだし、そういう皆さんが東京に出張に来た時にはですね、出張か遊びかわからないけど来た時には、そういう場所にお連れできたらまた面白いななんて、話をしていましたね。はい。じゃあまあ僕の話は置いといて、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、コピーライティングを学ぶなという話をしたいと思っていて、まあなんでこの話をしたかというと、もちろんコピーライティングが大事だからこの話をしたかったんだけれども、うちのメンバーさん、クライアントさん向けにね、毎月1回とか2回集まって、ちっちゃい、まあちょっとした勉強会といいますか、まあそんなものをやったり、セミナーをやったりとかしてるんですけれども、そこでまあ今月は、実はそのコピーについてやる予定なんですよ。それもあってですね、ちょっとこれもトピックにしてみようかなと思ったのがきっかけなんですが、コピーライティングを学ぶな、という話はちょっと後で、しますが、まずね、聞いてほしいことがあります。コピーの重要さを、まあみんなで理解したいなと思うんですけれども、知ってる人は知ってるでね、気軽に聞いてほしいんですけれども、ある二つのコピーを、ヘッドラインというんですが、キャッチコピーですね。キャッチコピーを考えたことがあります。試したことがあります。商売はね、スーツですね。オーダーのスーツを販売しているウェブサイトでですね、二つのキャッチコピーを試しました。一つ目がですね、高級スーツがこの価格？高級スーツがこの価格？っていうキャッチコピーと、次がですね、購入者がとてもその年代が多かったからなんだけど、40代でもかっこよくスーツを着こなしたいあなたへっていうキャッチコピーですね。40代でもかっこよくスーツを着こなしたいあなたへというコピーがこう2つありました。で、これ両方とも、まあ、細かく言うと AB テストっていうんですけれども、500人が見たら250人ずつをそれぞれを目にするように、まあ、テクニカルに仕掛けるんですけれども、そういうことをした時にですね、どっちの方が反応が良かったと、つまり購入者がどっちの方が多かったと思います？ちょっと考えてみてください。別に正解しなかったから、なんちゅうことはない。誰にもわからないと思うんだけど、どうでしょうか。で、実はですね、3倍ぐらい結果が違ったんですね。で、どちらかというと、高級スーツがこの価格っていう方が良かったんですよ。成績が良かったんです。で、もちろんあと2種類ほど、テストをして、試したんだけれども、それはまあ、ちょっと極端な差が出たのはこの2つだったから、紹介したんですが、ぐらい差が出ました。で、何にか言いたいかって言ったら、これ3倍ここで差が出るとですね、このデータをずっとその3分の1のまま1年間続けるのと、3倍のまま1年間続けて露出を増やすなんて施策をしていくとですね、売上とか利益ってものすごい差が出ちゃうじゃないですか。なので、これからもわかるように、コピーライティングというのは、学ぶなと今日タイトルにしてるけれども、ものすごく重要なスキルだと僕は思うんですね。特にインターネットとか、まあ、昔だったら電話かもしれない、ないけれども、人と、ぐりぐりぐりぐり売り込むみたいな話でなければ余計ですね、接触してもらう瞬間っていうのは、やっぱり今は文字情報ですね、文字情報。まあ、動画だったとしても、その一番最初の名乗りなんてのも大事だけれども、だと思うので、すごい大事なスキルだと思います。で、皆さんも当然、それは意識してますよね。コピーが大事だってことぐらい分かってると思うんですよ。だからこそ皆さんすごく勉強するし、今僕が言ったみたいな結果を見ちゃったらですね、これまあ意外とゲームみたいで面白いので、あ、これはすごいと、しかもお金儲けにもつながるんだと思うとですね、ぐいぐいぐいぐいこのスキルにはまっていくわけですね。もう魔力というか。ってなっていくのが、まあ大体のパターンだと思うんですよね。 だってそのセールスレターと呼ばれるものがありますが、まあ、つまり 手紙ですね、何かを売り込むための手紙、それは単純に手紙でダイレクトメールを送るだけではなくて、ウェブサイトに長々と文章が書いてあることもセールスレターと呼んだりするんですが、そのセールスレターと呼ばれるものはコピーの集合体じゃないですか。もうセールスレターイコールコピーライティングと、まあ、解釈する人もいるぐらいなんだけれども、だからもうたった一通で3000万を生み出したとかね、たった一通で45億円を生み出した幻のセールスデータとかね、それを学ぼうとかねいう話もあるぐらいだから、結構もうハマっていくとものすごくその文章全体というか手紙として説得しなければいけないというふうに解釈してしまいがちなんですよね。特にいろんな書籍とか、まあ、教材でそういうのを、まあ、教えることを成り立ちにしている人もいっぱいいますから、それはすごく皆さん勉強になることが書いてるわけですよ。だからもう余計勉強すると全部間違ってないことだし、より成果が出ることが書いてあるので、どんどんどんどんのめり込んでいくと。だからコピーライティングの勉強だけにもう何十万使いましたなんて人はザラにいるわけですね。そうなってくるとだんだんだんだんいわゆるこう CM とかのとかチラシとかのコピーライターっていうのはキャッチコピーだったりキャッチフレーズを作ることが仕事だったりするから、まあ、言葉遊びだったりするところがあるんだけど、マーケッターになってくると長い手紙を書くということを一生懸命するようになったりもするんですね。しつこいけど間違ってないですよ。間違ってはいないんだけども、ここで、まあ、勘違いがあるというところが言いたくて、あんまりですねそれをやりすぎるとコピーライティングが全てを可能にするというふうに、つまり手紙を書けば、秀逸な手紙を書けば物が売れるんであるというふうに、だんだんだんだん偏った考え方になることがあるんですね。すごいけど、コピーライティングは大事なんですよ。大事だと僕は思います。ただ、コピーライティングを手紙にしたりとかすることでものすごく成果が出るんではないかと思う。まあ、癖がつくというか、ってことがあるわけですよ。だけどこれはやっぱり良くないと思っていて、なんでかというと、このビジネスの反応というか、まあ、ウェブサイトもそうだけど、ウェブサイトにしましょうか。ウェブサイトで人々に申し込んでほしいとか、リードといってね、興味があるお客様に何かメルマガ登録をしてほしいとか、資料請求してほしいとか、商品を売るとか、ネットショップで商品を売るときにですね、売るときに、ものすごく、その差が出るポイントっていうのは、インパクトが大きいものから順番にやれというふうに言われているし、インパクトが大きくないことをいくら細々やってもですね、そこだけで差が出るものでもないわけですね。だから、コピーライティングのお手紙そのものがものすごく秀逸であるということだけでもですね、例えば、それが、1だった反応が2になったりとか、10だった反応が20になるということだとしても、それだけの差しか出ないじゃないですか。こう1が10になったりとか、10が100になったりとかって効果がそこだけで得られるものでもないんですね。なぜかというと、コピーというのは僕は集合体だと思ってるわけですよ。集合体だと思ってるので、例えばね、手紙って考えるとちょっと分かりにくいから、長ったらしい手紙全部を捉えるんではなくて、まずウェブサイトで言うとヘッドラインとかですね、ヘッドラインつまりキャッチコピーとかですね、一番上のキャッチコピー、パッと目に入るところの言葉だったりとか、アイキャッチの画像だったり、さらにはレスポンスデバイスって言うんだけど、今すぐ申し込んでくださいとかっていうふうに書いている、まあ今すぐカートに入れるとかって書いている、いわゆるレスポンスしてほしいボタンですね、ボタンとか、あたまたそのボタンをたどった後にエントリーしてほしいフォームですね、フォームの書いている項目名とか、もしくは項目の数とか幅とかいうことも影響するし、あとはテスティモニアルつって、お客様の声とかね、自分たちを信用してもらうために自分たちを紹介する言葉だったりとか、あとはメリットを歌ってるブレッドだったりって、まあ細かい話は後でしますけど、っていうような要素がたくさん組み合わさってコピーと呼ばれているわけですが、まあ表現っていうか要素ですねって言われているわけですけども、それぞれをちょっとずつ反応を良くしていくことで2倍にしたり3倍にしたりっていう方がインパクトがもともと大きかったりするんですよ。だからなんかその中に入っているお手紙全部をなんか変えるとかっていう考え方だと、そんなに極端な反応って取れないん ですよね。だけど、コピーを学べば学ぶほど、文章全体をすごく上手に作れるようになったりするので、そこにどうしてもこだわってしまうことがあると。A というざっくりした文章を試したりとか、B という文章を試したりすることがあるから、それはまず違うな、どうだろうなと思うんですよね。さらに言うと、今、ヘッドラインとかね、ボタンの要素とかをたくさん変えることでちょっとずつ良くなるんだって話をしましたが、言ってもですね、でも、もともと、アクセスというか、それを見ている人の分母が少ない時だと、1% と 2% のコンバージョンの差っていうのは、あまり変わらないわけじゃないですか。100人しか見てないものが、1% の成績だと1でしょ?で、100人見てる人が 2% になっても2じゃないですか。1が2になるだけだったりとか、それが100でも2が4になるだけだったりするわけですよ。でも2倍ってなかなかないので、コンバージョンが 1% だったものが 1.3% になったりとかってことの方が、まあ、多いので、そうなると、大した差が出ないわけですね、数に。インパクトが出ないんですよ。そうなっていくと、自分のウェブサイトのコピーをガチャガチャガチャガチャ、気にしていくよりもですよ、ここの位置がどうのこうのって、デザインがどうのこうのとか言っていくよりも、アクセスをどうすると2倍にできるかとかっていう話をした方が、やっぱり早いんですよ。率をまず上げてからアクセスを増やせっていうセオリーはもちろんあるんだけれども、僕はあんまりこれ賛成じゃなくて、なぜかというと、分母が少ない限りは、ものすごい分母が少なくて、ものすごく精度の低い結果しか出ないんですよね。だからもう100通ずつ送ったりとか、なんか、その1000とかのアクセスを流すことによって、その差をつけていくことに、こだわりすぎるとですね、逆に2000のアクセスを流した時の方がデータが正確に出ることがやっぱりあるし、結果としても分母が多いから、コンバージョンが変わらなくても数はたくさん取れるわけじゃないですか。ってことが言いたいんですよね。で、まあこういう考え方を専門用語でね、インターネットの世界というか、ウェブマーケティングの世界でパネル分析とかって言うんだけれども、要はコピーというざっくりしたもので人は動く、言葉の力で人は自分の商売に寄与してくださるんだということを盲信するなってことでして、どういうことかというと、そのファネル分析っていうのはね、アクセスがもともとあるのが何人ありますと、どこから何人来て、どこから、広告から、 Facebook から何人来て、ソーシャルから何人、まあ、Instagram から何人来て、 Facebook 広告から何人来て、まあ、Google 広告から何人来て、オーガニック検索エンジンからは何人来てとかっていう、そのまず入り口があるじゃないですか。で、来たことによって、次にその来た人たちが何パーセント直帰しないか、つまり次のページまでクリックしているかとか、どこかのボタンをクリックする、まあ、イベントっていうんだけど、他のページを見ないにしても、そのページの中で下までスクロールした人が何人いるかとかでもいいんだけれども、ってなると。さらにその次に、フォームに入力するところまで何人行ったのか、さらに、OK まで何人までクリックしてくれたのかとかっていう、ネットショップだったら、ページのキャンペーンをどこまで何人見てくれたかとかっていう数になるんだけど、そうやって、だんだん、上路みたいにこう、みんなが進歩していくじゃないですか、お客様がね、期待する動きをしていくじゃないですか。この数というか率をですね、計測していって、どこかに歪みがあるんであれば、つまりこうなんか、弱点があるんであれば、それを大きくしていく、正常にしましょうというためにその分析をするんですが、ってことをしましょうってことで、そのつぼみを直した方がインパクトがでっかいってことなんですよ。コピーをざっくり考えるんではなくて、どこのつぼみをなくすかってことだから、さっきのコピーをいくら変えたって分母となっているアクセスの流入が少なかったら、そこがつぼみなので、いくらやったって上路がちっちゃいままじゃないですか。だから 1%2% ではしゃいでいるのはもちろん正しい動きなんだけれども、インパクトがないですよね。インパクトがないので、インパクトを一番、せっかく仕事をするんだから大きくするんだれば、アクセスを流すことにやっぱり注力した方がいいから、いや、反応が上がってから広告にということよりも、まずは流してから、そのつぼみをなくした後の流れがどうなっていくかって確認しないと、やっぱりわからないってことになるんですよね。で、さらに、次にページをパッと見たときにね、キャッチコピー、つまりヘッドラインがどういう言葉だったら、ページを送ってくれるかということを見るイベントを見ていくと、さらにレスポンスデバイスの申し込みのボタンだったり、登録してほしいボタンの文字をどうするかとかですね、いう話になっていくわけですよ。だから もうほぼコピーの問題じゃなくて、ボタンなんていうのは、無料登録っていうボタンと、今すぐ登録っていうボタンと、無料登録して何々を見るとかっていうボタンのね、この言葉だけでも随分反応が違うんですよね。これもやっぱ試す必要があるじゃないですか。さらにフォームに行ってくると、フォームの最適化って今もちろん流行ってますが、項目名をできるだけ減らしたらどうなるんだろうかとか、一つだけ増やしたらどうなるんだろうかとか、なんか複雑な名前のところを表現を変えてみる。コメントっていう欄でフリー欄を作ったつもりなんだけど、コメントじゃなくてご意見って書いてみると反応が落ちるとかね。もしくはコメントでなければ、ご要望があれば、ね、カッコあればって書くとかね、書かないとか、いうふうに修正していくことができるし、スマホで見たときにそのフォームが、入力しやすい幅になってるかとかって話とかにもなるじゃないですか。もうこの話長くなるな。やめときましょう。とか、あとテスティモニア、奥様の声を長々と文章でつけるのか、それか、素晴らしいですっていうふうにして写真だけ載せるのかとか、いう確認の仕方もあるでしょ。さらには、アイキャッチの画像として、何か冊子だったり、ウェブセミナーを配りたいなら、そのウェブセミナーのキャンプションというか、キャプチャーの画像をピュッとヘッドラインの横に貼っとくとか、電子書籍なんだれば、電子書籍の、表紙の画像をピュッと貼っとくとか、いうことじゃないですか。なんか、サービス業の中でも、自己啓発系だったら、そのグルになってるあなたかもしれないけれども、自分の顔写真をニコって入れとくとか、いうこととかでも、その、ファネルの中でページを送った人がどれだけいるかってことは計測していけるじゃないですか。そのすぼみを全部直していくことによって、だんだんだんだんデータが良くなっていくっていう、そういう意味で僕はコピーライティングが大事だというふうに思うんですよ。なぜかと今言ったことってほとんど言葉の使い方だったりとか、場所の問題だったりとかするからなんだけども、だから場所の問題とか太さとかいう話をしている時点で、もうほぼ言葉ではなく、レイアウトというか要素というか、行動しやすくするための配置みたいな話にもなってくるじゃないですか。だからそれを総じて僕はコピーというふうに呼ぶことがあるんですけどね。だから手紙を書くための技術が良くなるということに集中しすぎると、そういうことは逆に軽視することがあると思うんですよね。なんかテストしなくなるというか、もちろん手紙の中の込み出しを入れましょうとか、込み出しをどこまで良くしていくかとか、手紙の中にテスモニアを入れましょうって、もちろんコピーライティングを学べばいくらでもそんなことは学べるんだけども、総じて手紙が優秀だったら反応するはずだと思ってしまうところがあるから、お客さんは言葉で動くんだというふうに勘違いをするっていうのが一番危険なんじゃないかなというふうに僕は思いますね。学んだら学んだだけ、やっぱり人間ってそれを大事にしようとする一貫性のバイアスが働いちゃうから、バイアスも入るんですよね。コピーが最高だって思い込みたくなるじゃないですか。別に最高なんですよ。だけど思い込みたくなるから、そうじゃないんですよ。結局、そのウェブサイトのコンバージョンなんていうのは、商品というかサービスが良くなかったらもちろんいけないけれども、一個一個ですよ。もうほんとボタンに言っている相談って言葉を書くか、登録っていうのか、大きさを縦長にするのか横長にするのか、それはあんまり差がないか。でもそういうのとかね。あとは、無料で登録させるのか、つまりオファーですよ。何をするとエントリーをしたくなるか、無料診断の方が反応がいいのか、無料相談の方がいいのか、サンプル請求がいいのか、初回限定 50% オフを今すぐというふうにするのがいいのかっていうあたりでですね、反応がどんどん変わっていく。さらに他にテスティモニアについても、女性を2つ並べたらどうなのか、男性と女性を2つ並べたらどうなのかとか、いう話になっていくわけだから、すっごい細かいことの積み上げなんですよね。なんで、例えば、先日ね、スライドシェアで、全く違うリサーチをしてるときにそれ見たんだけれども、史上最年少上場をした、リブセンスという転職系のウェブサイトから、とても成長されてですね、ものすごい若い社長さんですけれども、上場された方がいるじゃないですか。そのリブセンスのマーケッターの方が、マーケッターの方なのかな、役員の方なのか、ちょっとごめんなさい、間違ってたら申し訳ない。の方がですね、登録数、無料会員登録をね、2倍にするために行ったことというスライドをシェアなさってたので、それで、勉強させてもらったんですが、それ拝見するとですね、無料登録をするためのってことで、今時の言葉でグロースハックって表現をなさっていましたが、その時にね、やったことっていうのが、簡単に言うと、1月半ぐらいで、どんだけだったかな、 なんか60回ぐらいの、60パターンの、てか60回か。60回の AB テストをしたんだ。60箇所の、ですよ。60箇所の AB テストをしたというふうに書いてあって、何をしたかは全部書いてありましたので、興味あれば見てもらえればと思います。ご覧になっていただければと思いますけど、言ってもわかります？つまり、ヘッドラインをオタクみたいに60パターン試したのではないし、お手紙を60種類試して AB、AB テストし続けたのではなくて、ファネル分析をして全ての要素を埋めていったということなんですよ。つまり、例えば、まあ、検索エンジンにもともと強い会社だから、ある企業ですね、コンテンツラボという会社の転職者から、活動者からの口コミが載ってると。その口コミっていうのはグレーアウトされていて、見たかったら、その会員登録しろっていうことで会員登録を促していくんですけども、その時に、会員登録をして今すぐ口コミを見るっていうふうにボタンをでかく置くのか、それか、グレーアウトしたまま会員登録をすり続きを見るというふうに書くのかとかっていうテストをしてみたり、もしくはトップページの申し込みフォームの項目を減らすってことをし、減らす項目をこういうふうに減らす場合と、こういうふうに減らす場合って2つ試すとかっていう、わかります？箇所が全部違うんですよね。で、お客様の動線を見ながら、どこからのすぼみを埋めていくと、反応が少しずつ上がっていくんだってことで、0.1×0.2×8、0.8×1%× なんちゃらって、こう全部掛け算していくと、総合的な登録者を2倍にしましたよという話なんですよ。もちろん結果論かもしれませんけれども、でも60回もやればですね、60箇所もやれば、やっぱりちょっとずつ良くなっていくということなんだろうなというふうに思いますね。だから闇雲にやったわけではなくて、もちろん、みんなお客様がどう動くかってことのストーリーの中ですぼみを埋めていったんだろうなと思うんですが、まあ、これがやっぱり僕は、なんていうのかな、総じてコピーライティングが大事だということに置き換わる言葉なんじゃないかなというふうに思いますね。だから、多分お手紙の、紙のメディアのコピーなんかのね、お強い方々っていうのは、ご存知なんだろうなと、まあ、そんなこと分かってら、体感で分かってらとしても、例えば封筒の大きさを試すと何ポイント上がるかどうかを試す、封筒に書いている今すぐ開いてくださいという言葉の言葉、ティージングっていうんですかね、ティーザーの言葉で何種類か試すことで変わる、そして開いた時の手紙の色でどうなるか、折り方でどうなるか、さらに一番最初の名乗り、これキャッチコピーでしょうね、ヘッドラインでどうなるか、そこに書いている申し込みのその連絡の仕方をどうすることでという要素をやることは多分優秀な方だとやってるんだと思うんですが、これってもうもはやコピーライティングという言葉の力なんではなくて、そのどういうプロセスをするとお客さんの思考が止まらないかというか手が動き続けるかという話じゃないですか。だからドン・キホーテがそのジグザグに店舗を作った時にどうしてそうなってるのかって話とまあ近くて、それでもコピーでも何でもないわけでしょ。だからコピーってよりもお客さんの行動分析をして一個一個正しくしていきましょうって中に言葉の使い方っていうことが結構要素として入ってくるよという、だけなんだろうなというふうに思うわけなんですよ。なんか伝わります？もうちょっと整理したものはねまたお送りしたいと思いますが、だから結構なぜ私たちは何とかなのかとか、どうしてこれが必要なのかとかね、どうして夢を諦めてはいけないのかとか、どうして夢が叶わないのか、あなたができない5つの理由とか、なんかもう頭書いてある説得的なコピーライティングってある、情報商材とかねだとよくあるんだと思うけれども、でもちょっとね特殊なんですよねそれってね。ですから全ての商売において置き換わるという人ももちろんいると思うんだけれども、僕はそうは思わないですね。それはそれで大事なんだろうけれども、それよりもどんな風に読ませるというか、どんな風に動きがお客さんがしていて、どこの要素が止まっているから、それをどういう言葉遣いとかレイアウトで変えていくかっていう風に一個一個ファネルで改善した方がやっぱり成果は跳ね上がっていくのかなというふうに、実感でしたね。さっきのコピーだって反応だけは良かったけれども、それ以外の要素が悪かったら、例えばリピートしなかったら結局1回だけで終わっちゃったりするので、複利で考えたらやっぱ売上は逆にリピートするところの行動をサボっていればね、してもらうことをサボっている、メルマガのやり方とかをサボっていれば売上は結局2倍にはならないし、4倍になるところが 1.5 倍で終わったりするわけじゃないですか。リピートしなくなるとそのうちお客さんが休眠客になっちゃうんでね、って考えていくとやっぱりすごく重要かなと思います。で、特に、なんていうのかな、ブログだけでとか、 ネットワーキング、つまり自分のご縁だけで集客をしているような人というのは、こういうのは結構軽視しがちなんですよ。なんですが、でも軽視していると、いざオーガニックなお客様を集めようと思うときに、絶対に無理になるんですよね。まあ、これ絶対と言っていいと思います。来ないです、人がね。だから、軽く友達に明日来ないっていうのと、全然知らん人に駅でチラシで明日の、飲み会行きませんかっていうのとは、全然違うじゃないですか。ナンパをする方だったらよくわかると思いますけど、だと思うんです。ですから、まあ、この辺をちゃんとね、分析というかデータを取ってですね、一個一個の予想、手続きを変えていくといいのかなと思いますね。まあ、よくわかんない人は、ヘッドライン、一番上のヘッドラインと、レスポンスデバイスの、言葉ですね、これを変えて、テシモニアルをしっかりと入れていくだけでも、随分テストしがいがあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ブレッドでメリットを書くとか、なんか細かいこと言ってるキリがないから、そこだけでも守っていくと、随分違うんじゃないかなと思います。で、ただそれはインパクトが大きくないといけないから、アクセスを一個も流してないくせにやったって、正しいデータが出ないんでね、まずはアクセスを流すっていうふうに、広告でお金を1万、2万、3万、4万溶かすってことをしないとやっぱりどうしようもないと思うし、その後に、そしてヘッドラインの確認をして、レスポンスデバイスの確認をして、そしてフォームの内容もちょっと変えてみてというふうにやっていくと、随分違うんじゃないかなというふうに思いますね。あとはテステモニアル、お客様の声をあまり大事にしたい人が多くて、これも実はコピーを極論と学ばなくても、お客様の声がたくさんあればですね、何十時間かけて書いたコピーよりも2倍ぐらい成果が出るように僕も思いますんでですね、コピーを学ぶために今から100万使うんだったら、20万ぐらいかけて金払ってでもお客様の声を集めた方が僕はいいと思いますけどね。ということでございました。まあ、ちょっとこれファネル分析の話とかって面白いので、また今度別の機会でも取り上げたいと思っておりますので、まあ、今日はそんなお話でございました。まあ、やってみてください。はい、じゃあ今日の雑談でございますが、今日の雑談はね、未来予測の話なんだけれども、ちょうど僕らメンバーさんもね、帰国なさることがあれば、フランスさんが海外から帰国することがあればランチ会ということでね、どうせだったらその方とは僕は極力お会いするようにしてるんですが、そうではない方々同士もあった方が、海外から来てる人同士があったりすると面白いじゃないですか。だからそういうので、で日本の方も会うことがあればいいなと思って、オフラインでランチ会なんかよくやるんですけど、それの今回もありましてですね、行ってきたわけですが、で、まあ、みんなで喋ってるときに、未来になると、こういう仕事はなくなるんじゃないかということで、これから準備しているサービス、新しいサービスが、どうもね、10年後にはなくなってる気がするから、ちょっと違うと思うんだって議論をしてたことがあったんですよ。あったんです。で、それもちろん頭のいい方だから、知ってるだけですごいじゃないですか。それはそうでしょうねと、僕もそう思いますというふうに思ったんだけど、みんなで議論してるときに、いや、ちょっと待てよということになり、なぜかというと、やっぱり10年とかもう5年とかね、もう3年でもちょっと先のことってもう分かんなくなっているという事実を受け入れた方がいいような気がするんですよね。楽天家のための未来予測とかっていう有名なビジネス書があってね、あれ僕読んですごい感動しましたが、でも予測は予測であって分かんないということを分かった方がいいというふうに僕は思うんですよ。その話をペラペラしてましてね。だからじゃあどうするんだと、じゃあ僕らは生きていけないのかって言ったらそうじゃなくて、結局ダーウィンじゃないけども進化とか変化をし続けなくちゃいけないということを受け入れた方が気が楽じゃないですか。ということは能力的になのか、自分が慕って、一緒に切磋琢磨で協力できるスタッフもしくはパートナーと出会ってですね、スタッフチームですね、チームをと出会って、そういう方々をちゃんと確保しておくということ、一緒にやっておくということを確保できる、もしくは確保できる人望といいますかね、人間力をつけておく、さらにはスキルですね、どうなったってビジネスとして結びつけることができ、食うに困らないように、あと過度なね、ブラックな労働をしなくていいぐらいの労働負荷で、なんとか立ち上がっていくというふうに、しておく力をつけておくしかないわけですよ。もちろんそのお金がたくさん貯まってくれば ベンチャーキャピタルだったりとか、投資家として、オーナーシップとして何かができるかも。でも、オーナーシップやったって、そのオーナーになってるビジネスがダメになることはあるわけだから、まあ、話変えよう。だから、結局自分が、なんとかやっていける能力を確保しておくしかない。能力っていうのは、そのチーム力だったり、人とのつながりだったり、知識だったりする、知恵だったりするわけだけれども、そういう知恵力とかいうことをつけとくしかなくて、っていうことを考えると、じゃあ、今できる、こう、経験値でしかやっぱりそれって鍛えられないので、今できることを、今のうちに、まあ、やっちゃうっていうか、まあ、つまり売り逃げるというか、ダメになるかもしれないけれども、ダメになる時までは、まっとうにビジネスをして、まっとうに儲けとく。そこの中で、甘美なものは享受しつつ、お金を使うのかもしれない、貯めるかもしれないけど、享受しつつ、そこで感受できた人同士でチームを組んで、どうなったってこのチームでやっていけるねとなる。さらに、そういう力と知恵があるから、その方々と何か事情があってね、人生の事情があって、一緒に仕事ができなくなっても、その次の人たちとやってもらえるような自分でいるということが大事だと思うわけですよ。だから、さっきのコピーの話だけれども、コピーの話、ピラもペラペラしたけれども、でも今の話ってね、結局データでできるんですかってことになると、イコール AI が得意なんですよ。だし、コピーの中身がどうだとか、言葉の使い方なんてほぼ決まってるので、有名な、すごく素晴らしい言葉を生み出すような人じゃない限り、決まってるから、おそらく AI が駆使されてディープラーニングをすれば、ファネル分析をして、ここにはこういう要素を入れたらいいんじゃないかと、AB テストを高速で、人力でやったから、さっきのリブ先生の、人力でやったから、一月半ぐらいの間に50回っていうテストはすげえってなるんだけれども、コンピューターがやったら多分50回ぐらい回せますよ。お金だけ消費すればね。回せると思うから、全部できちゃうわけで、こんなことやらなくても、成果は横並びになることがあるわけですよ。で、考えると、僕みたいな商売っていうのは基本的には人力ではなくなってくるじゃないですか。ってなると、いや、じゃあ俺もうこれやめるって言うのかって言ったら、それは未来予測ができているという傲慢だと思うんですよね。だから僕はできてないと思ってるし、なくなるかもしれないけれども、なくなった時はなくなった時で、その時に必要な、そのサービスということを、今からこれをやっとかないと生み出せないと思うんですよね。僕が。って思うので、あまり気にしてないっていうこと、今目の前のことで、まあ大事なことというか、そんなことをやっていくってことなんだろうなと思うし、さらには売り抜けとけば、キャッシュとしては何か使い道があるので、その血液とかガソリンを使って次に来たるべき時に備えることかもしれませんよね。そこで食えなくなった、ピタッと食えなくなった時が、パラダイムシフトが起きて食えなくなった時に貯金があればまた、ちょっと延命できるんでね、と思ったりもするわけですから、あんまり未来予測をしようと思うと食えなくなる。例えば、通訳はなくなるよ。弁護士もなくなるよ。コンサルティングもいらないよ。なんだろう、広告の中間業者もいらないよとか、もうなんか、キリがないじゃないですか。ドライバーの仕事はなくなるよとかね、言ってたって、でも現実的に明日また10時間運転しなくちゃいけないことは変わらないわけで、10年後にドライバーがなくなるみたいだから俺やめたって言うんじゃないじゃないですか。極端なこと言うとね。と思うので、僕は未来予測というのは、できないんだということを割り切ることが必要だ。それは勇気じゃないですか。わかんないって思うのって怖いし、じゃあ今のうちにできることをやるけれども、これは、僕の権利にはならない、つまり既得権にはならないんだなっていうことを割り切ることって結構大変だと思うんです。だけど別にストイックなこと言ったわけじゃなくて、って言ったってやっぱり昔売り逃げた人って今贅沢してるし、例えばね、アダルトとかのサイトだったりとか、風俗業に対してクレジット決済が導入できなかった時代に、海外ラインを海外の銀行と契約して、そのクレジット決済が導入できるようにした人たちが15年ぐらい前にいたわけですよ。20年ぐらい前かな。いたんだけども、その方々って、そのペイパルマフィアの、まあ、すごいこじんまりした感じで、お金めっちゃあるんですよね。で、そのお金をもとに、人様を顎で使うことによってですね、なんか、辛口になっちゃったけど、そういう人たちがいるんだけど、そういうふうにして、未だになんか、悠々自適でやってますよ。って考えていくと、やはり何か、そういう力というものが、みんなを食わせることができるお金なんだとするとですよ、チャレンジしている、するための、資金力だったりするんであれば、そういうことを確保するためにも今の時間は使えるんではないかということになるじゃないですか。だからあんまりなんか、既得権にならないかというと、 まあ、そうでもなかったりするんですよね。なんでまあ、あんまり未来予測を してもね、このコンテンツとしてはすごく派手になるし、いいのかなと思ったんだけれども、ワクワクするために未来予測をすることは大好きなんです、僕も。なんだけど、まあ、防御をするために未来予測をしてもですね、大体外すし、今、まあ、未来予測をしますと言って未来予測をしている方々がいたとしてもね、皆さん全部本気で分析しておっしゃってるんだと思うけれども、外れると思うんです。外れる人は外れるし、占い師と一緒じゃないですか。だから外れた時には、その人たちは絶対責任を取ってくれないし、当たり前だけど。なので、で、未来予測をする人に限って、全部自己責任だって最後に言うんですよね。言うんです。だから、まあ、なんだろう。評論家みたいなもんじゃないですか。だからあんまりできないと思ってた方がいいし、ワクワクするためにドラえもんみたいになったらいいなとか、スターウォーズみたいになったらいいなとか、近未来はどうなっちゃうんだろうか、わあ宇宙に2001年宇宙の旅みたいなこうなるのかなみたいなことのために頭を使うべきであって、うわやばいどうすれば僕の既得権益は今準備しておくと10年後にも守れるんだろうかと思うと、多分思考が硬直するので、いいこと一個もないのかなと思ったりもしますね。だからちょうど昨日かな、夕方、仲良くしてもらってる、クランさんとメンバーさんとお茶してる時にもね、子供がお互いいるので、どうするっぺかって話をしてたんですよ。どうしてすると思ってんのって言って、まあ、わかんないんだよねって話をしてた時に、結構真剣に喋ったんですけど、まあ結局わかんないよねって話になるんですよね。じゃあいい大学に行かせたらどうなのかとか、こういう国で育てるべきなんじゃないかとか、言葉はこれが使えた方がいいんじゃないかとかってことはもちろん、事例もいっぱいあるし、そういうことを専門にする方もいるし、先に育てられた方もいるから、いろいろ学べるんだけれども、でも分かんなくねって話になるわけで、やっぱ分かんないという怖さを受け入れて、それでも大丈夫に進化できるもの、変化できるものとして、子供たちにどう考えておいてもらうかということしかないのかなと思ったりね、じゃあやることないか、みたいなのは冗談ですけど、とか思ったりもね、したりしますね。まあその時に、四捨五入ができないとかね、国語算数理科社会が全く分かんないだと対応できないでしょうから、まあ勉強はしなくていいなんてことはないんだろうけれども、と思ったりもしましたね。まあこれが未来予測の話でございました。いかがでしょうか。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。あとは何でしょうね。そんなもんか。それで、ちょっとね、珍しく僕が、インターネットのこのビジネスのことについて A to Z みたいなコンテンツを今準備をしています。別に販売するわけじゃないんですけども、これポッドキャストを聞いている皆様にもね、無条件にご覧いただけるようにしたいなというふうに思っているので、まあ、少し半信半疑で待ってていただければなというふうに思いますね。撮影はもう終わったんでいけるかなと思いますけどね。ということを今ちょっとやってますという話でございました。はい、それではそんなところですかな。あとね、アメリカに行くと思います。アメリカの西海岸ロサンゼルスでおそらくセミナーをすることになると思いますが、だいたい春以降ですね、連休終わって5月6月ぐらい、6月ぐらいだと思いますけどね、また予定して告知をしたいと思いますから、近隣の方ぜひお会いできればと思っております。はい、以上です。では今日も終わりましょう。皆様、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴、どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、 コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。